企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。まずはお知らせがいくつかあります。
はい、
まず一つ目は、先日 iTunes ストアの経営マーケティング部門っていうカテゴリーに入ってるんですけど、
はい、
この番組第2位まで来ました。
おーすごい、やったー、
やったー、ありがとうございます。皆さんのおかげでここまで来ましたので、引き続き頑張っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。目指せと、3 来ましたよっていうことですよね。
次来ました。
ぜひぜひ、はい、引き続きよろしくお願いします。
はい、
あともう一つお知らせがあって、こちらの配信元のブログをちょっとお引越しをしました。
はい、
なのでもしかしたら設定が必要になるかもしれないんですよ。
はい、
すいません、ちょっと私そこら辺の知識が実は分からなくてですね、皆さん頼みで非常に申し訳ないんですけれども、一度ご確認いただければと思います。
そちらはホームページか何かに告知が。
そうですね、あの配信元の今まであったブログのサイトに URL 載せてありますので、
あ、
はい、佐藤敦子で検索すると出るはずです。
はい、それは皆様のお力にお任せいたします。
いいんですかね。もう申し訳ございませんので、
申し訳ない
です。改めてよろしくお願いします。
はい、
とちょっと前置きが長いですが、今回
ではちょっと本題を、
はい、本題を、はい、
今月は何を？
今月は改めて消費税のことを。
あー、ついについ
に、
ちょっとまた税率が上がっちゃったりしますからね。
そうですね、うん、今まだ9月なんですけども、こちら収録してるのが、はい、おそらくもう結論が出てる頃かなと。
そうですよね、
はい、
雰囲気的にはまあ変わらなそうな気もしますけど、どうなんでしょうね。
ああ、まあ何とも言えないですけどね。だってこれ聞いてくださってる時はもう決定してますもんね。
そうですね、う
ん、まあいずれにせよ上がるっていう流れに、まあ一応そうなるんだっていう前提でやはり我々は動くしかないですから。
そうですよね、はい、まあ、これで上がなくて何もしなくていいってなるわけはまあないだろうと。
まあどちらにしても、
はい、はい、
ね、5% がなくなりますってことはまずないわけですから。
はい、確かに、まあ税率が変わるっていうところでは、まあ、ちょっとこういろんな影響があるかなっていうことで、今月はじゃあお話を。
そうですね、
はい、
改めて消費税の話させていただきます。
はい、ずいぶん昔に一度やりましたけど、
はい、
だいぶ忘れてるかなってちょっとすいません。はい、
そうですね、
はい、
改めて、
はい、
基礎からいきたいと思います。
はい、お願いします。
消費税って何が怖いかって、赤字の会社でも払わなきゃいけない時があるんですよ。
ああ、そうでしたね。
はい。
はい。
なぜでしょう？
売ったり買ったり、原材料を仕入れたり、あとは販売したり、まあサービスを提供したりした時に、そこで消費税がかかってますよと。だから、売った分は払わなきゃいけないし、買った分は払わなくていいしと。その、なんか、どうでしたっけ？差分がどうこうとかいう話をしてたような気がするんですけど。
そうですね。
はい。まあ、そんな感じで。
そんな感じで。
はい。
じゃあ、やっぱりここはこう、はい、まあ、簡単な数字でちょっと話をしたいと思います。
はい。
ちょっとゆっくりめにいきますね。
はい。
例えば、売上が2000万円ですと。
はい。
で、それに対して、例えば原材料が1500万ですと。
はい、
でその他に人件費、お給料ですね、それが1000万かかってます、
はい、
っていう、まあ仮にこういう会社があったとしましょう、
はい、
そうすると売上が2000万円で、原材料と人件費合わせると2500万なんですよ。
あ、赤字ですね。
はい、500万赤字なんですね、ここの会社さん、はい、
真っ赤っかですね。
真っ赤っか。まあそれはどうなんだっていうのはちょっと脇を置いておきます。
はいはい、ちょっと今回は、
はい、今回は、
はい、
でこの場合って法人税どうでしょう？
まあ、払わなくていいですよね。赤なので儲けも出てませんし、まあマイナス500万だから、まあちょっと時期に持ち越せるマイナス500万かなみたいな。
そうですね、
はい
はい
はい、
で法人税っていうのはあくまでも利益、まあ、税法上は所得って言いますけれども、はい、所得に対しての税金なので、所得がない限りはかかりませんと。
はい、
ただしこれが消費税の世界になると、売上に2000万ですね、これに対して預かってる消費税が100万円、
はい、
で原材料1500万、これに対して支払ってる消費税75万、
はい、
人件費なんですよ、問題は。で、人件費1000万、これに対して支払ってるものってないじゃないですか。
そうですね。
はい。
確かにお給料に消費税って入ってない感じがしますね。
入ってませんよね。
はい。
で、
はい、
となると、売上の100万預かってるところから、原価1575万ですね。75万引くと、はい、なんと25万。
あ、これ払わなきゃいけないですね。
そういうことになります。
赤字だけど消費税はやっぱりかかるっていう。
そうなんですよ。
ああ、切ないですね。
ここがズレなんですよね。
ああ、なるほど。でも、今払えって言われても、もし赤字で本当にお金がありませんって言ったら払えないですよね。
そうですね。だから実際にそういう会社さんってすごく多いんですよ。
そうなんですか。
そうそう、消費税って滞納率がすごい高いんですよね。はい、
皆さんこういうところにあまり注視せず。
そうですね。だから結局ずっと流れていく中で、どれが預かってるお金でっていうのを意識して分けないとダメなんですよ。
ああ、なるほど。売上が立った時に、じゃあ100万円は消費税分だからってこうちょっと一回分けて考えることが大事と、はい、
そうですね。
難しいですね。
やっぱりこう赤字の時って当然お金もないですから、いきなりいや25万ねって言われた時にポンと出るか出ないか、これがまた桁が違ってしまったら大変なことになりますからね。
そうですね。これ2000万ですけど、2億だったら250万だし、はい、
そうそう、
いきなり赤字で払えと言われてもみたいな。
そうそうそうそう。
ということは消費税はどうしても必要だからっていうことで、ちょっとずつ削り取ってどっかに置いとかなきゃいけないっていうことですね。
そうですね。だからおおよその予測、このぐらいの規模だったらこのぐらいだろうなっていうのはある程度予測値を立てて、で割る順にして、
はい、
で別で貯金、
毎月貯金と、
はい、
別口座、積み立て、
はい、
なんか消費税積み立てとか言って、はい、置いとけばいいんですか、銀行にこう。
そうですね、はい、もうやっぱりそれはやっといた方がいいですね。
ああ、うん、そうなんですね。意外なところに意外な経費が。そうか、ちょっと気をつけましょう。
そうですね、
はい、
はい、なので、まあ、消費税っていうのはかかってくることがあると、
はい、
で今話したのが原則的な計算方法。
原則的ということは例外もあるということですね。
そういうことです。
はい、
例外としてはちょっと早いですかね。
うん、大丈夫。
じゃあ改めて、例外としては結局今は原価と人件費だけっていう話ですけども、これ一つ一つの取引ごとにいろいろあるんですよ。
あ、
それをいちいち判定するの大変じゃないですか。
はい、
なので、まあ、小規模な会社さんに限って、あ、もちろん個人の方も大丈夫です、はい、事業者さんに限って売上に対する消費税、
はい、
でそこから引くものっていうのはもう実際の払った金額はちょっと無視しましょうと。で、はい、売上の種類に応じて何パーセント何パーセントって決められてる。
あ、はい、なるほど、
はい、
だと計算はすごく楽ですよね。
そうですね、はい、非常に楽になる。
じゃあもうこれはすぐにでも採用したいぐらい。
いやいやいやいや、
ダメだ。
いやいやいや、ただし、
はい、
ただしこれが条件があると。
はい、
まず一つ目が事前に届け出をしなければいけないっていうこと。
あ、じゃあ今期ちょっと儲かりそうだからっていうのはダメなんです。
そうなんです。本当はそうしたいところじゃないですか。
はい、
こう3ヶ月前ぐらいに実際両方計算してみて、あ、こっちの方がいいねってやりたいところなんですけど、それができないんです。
あ、そうなんですか。
はい、事前に予測立ててやらないとダメ。
あ、じゃあ来年はこれを使う。はいってやらないと、はいはい、きっちりとその取られちゃうわけですね。
まあ、そういうことですね。
はい、
はい、まあ、しかもこの届け出っていう話に派生すると、
はい、
2年間それ適用しないといけないので、2年分予想しないといけない。
じゃあなんかベンチャーでさ3年ぐらいでギュッと伸びるぞっていう計画を立ててる人は危険。
そうですね。
ですよね、
はい。
まあ、こっちの方が結果的に少なくなればいいんでしょうけど、はい、そうならない場合はこれを選択するメリットがない。
そうですね。
という、
はい、
判断しづらいですね。
そうですね。そうそう
そうか。
そうなんですよね。あとこの特例って簡易課税って言うんですけれども、はい、皆さん多分ご存じだと思います。でこちらって得することもあるんですよ。原則的な計算より安くなるケース、
はい、
ただ逆もあるんですよ。
そんな
結果としては。
あ、そうなんですか、
うん、
どんな場合ですか。
例えば今まで通りだったら両方やって、まあ、簡易課税の方が多分得だって分かっていたとしても、イレギュラーな支出があったりとか。
あ、うん、そうなると、
はい、
ちょっと仕入れいっぱいしちゃったからって言って簡易課税じゃない方に切り替えはできないので、
そうそうそう、そういうことです。
ああ、 怖いですね。そこはちゃんと経営者様の方々、
そうですね、
チェックしておかないと。
そうなんですよ。一回出したら、うん、辞めますっていう届け出を出さないと辞められなかったりとか。
そうなんですか。
そうなんです。
辞めるのも届け出なんですか。
そうなんです。
じゃあそれは決算期までにちゃんと判断しておかないとっていう。はい、そうですか。いろいろとシビアですね。
そうですね。もう税理士泣かせな、なかなか大変な税金ですね、これは。
本当ですね。いやーもう税理士さんも事業者さんも泣いてますよ。
本当ですね。
本当ですよ。どっちか選ばせてくれぐらいの。いい方選びたいのに、みたいな。
そうなんですよね。
うん、でもできないっていう、はい、うまいことできてますね。
そうですね。
はい、
なので、まあ、今回の結論としては何でしょうね。やっぱりこう、消費税って負担が大きいので、税負担がものすごく大きいんですよ。はい、だから、なんて言えばいいでしょうね。やはり、
貯金。
貯金。なんだよって話なんですけど、もうこれしかないんですよね。対策が。
そうですね。毎月々、ちょっとずつ貯めて、1年分を入ってこう払うようにしましょうっていう。
そうなんですよ。なんかもう結論としてはそれかよって思われるかもしれないんですけども、本当にそれしかないので。
おっかないですね。
そうですね。だからやっぱり税金の負担って大きいんで、一括で納付しなきゃいけないっていうことで、
はい、
もうちゃんとそれも計算してくださいという結論ですね、今回は。
そうですね。もう目の前のことにばかり目をとらわれずに。
そうです。
もう先々を見据えて行動しましょうと。
そうですね。先々も見つつ、過去もちゃんと振り返るんですよ。
あ、そっか。
ほら、今までのことほったらかしだと、ほら、気がついたら、あ、税金がってなるので。
なりますね。はい、あ、やべえ、今期やべえとか。
そうそうそうそう。そんな、やべえ、先生なんとかしてって言われても困っちゃうね。
そうですよね。もうちょっと事前に、せめてっていう。そうそうそう。
ということですね。
はい。ご相談は敦子先生に。ということで。
お早めに。
お早めに。という感じで、ちょっともうすでに時間がそろそろ来てしまう感じなんですけど、
はい、
はい、じゃあまた来週ということで、敦子先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。